読んでは喋る第19回。今回は幼年期の終わりという本について喋ります。幼年期の終わりは、アーサー・クラークという人の作品です。この作品は1952年に執筆されて1953年に発表されました。私が参加しているコミュニティ A ガーディアン必読千冊っていうようなコミュニティが読書メーターにあるんですけれども、そこの12月の課題図書、毎月課題のジャンルがあるんですけれども、今回は SF& ファンタジーというジャンルが課題でした。それでこのガーディアン必読千冊で紹介されている本は、気が向いた時に購入して棚に並べてあるんですけれども、今回はいくつかの中からこの幼年期の終わりを手に取ってみました。私が読んだのは公文社古典新訳文庫といって、最近の日本語で読みやすい、理解しやすい役になっています。この作品は三部構成ですね。で、三部構成の前に前書きがあるんですが、この前書きを少し紹介したいと思います。読んでいきますね。前書き。幼年期の終わりを執筆したのは1952年2月から12月にかけてのことだった。その後1953年春に大幅に手を入れた。第一部はジェームズ・ブリッシュによる編集開講を経て、1950年に雑誌に発表した短編守護天使を下敷きにしている。あえて執筆時期に触れたのは、この小説を歴史の観点から見ていただきたいからだ。今日の読者の大部分が1950年8月24日にバランタイン社から初版が刊行された当時、まだ生まれていなかったに違いない。初の地球衛星が打ち上げられたのはそれから4年後だが、誰より楽観的な天文ファンでも、まさかそれほど早く実現するとは夢にも思っていなかった。21世紀を迎えるまでに現実になれば万々歳くらいに考えていたのだ。さらにその日から10年以内に君は月に向けて出発する最初の宇宙船を5キロ離れた場所から見守ることになるよと誰かに言われたとしたら、私はまさかそんなと笑い飛ばしたことだろう。ということで、前書きの始まりをちょっと読んでみました。そう、まだ初の地球衛星が打ち上げられる前の頃にこの作品は書かれたということになります。そういった時代に書かれたんだよっていうことを、初めにもう分かっておいてから読むと、よくそんな時代にこんなこといろんなことを思いついたな、すごいなと思って作品を読み進められます。三部構成なんですけれども、第一部が地球とオーバーロードたちっていうことで、地球にオーバーロード、これは宇宙人の地球側からの呼び方なんですが、一部は異星人がやってきて世界の主要な都市の上空にですね、宇宙船が常駐するっていう、事態になったという始まりの部分です。 国連総長が主役というか、まあ、その人からの目線で語られる感じで、ドキドキハラハラな冒険者っぽいところもあります。で、2部が黄金期、黄金期、すごく理想的な世の中が出来上がった。なんか宇宙人が来たことによって、宇宙人が来てからこれ何年後だったかな、50年後、まあ、とにかくだいぶ時間が経って、宇宙人に言われた通りに、物事を進めていくと理想的な世の中が出来上がりました。理想的っていうのは、戦争がほとんどないとか、貧困と呼ばれるような人がいないとか、そういうことですね。そして3部が、3部の、目次、3部は最後の世代とあります。最後の世代っていうから、なんかちょっともう最後なのかな、人類滅亡なのかしらっていうような前提で読み進めるわけですが、1部2部3部すごく雰囲気が違って、1部はドキドキハラハラ冒険者的な感じで、未知との遭遇ですよね。宇宙人が来てしまったっていう、その驚きというか、どうなるのというようなお話で、2部はすごく面白いというか興味深いというか、この作品が書かれたのは1952年、日本では昭和27年なんですね。まだパソコンとかないですよね。まあ、パソコンもないんですけど、まだそんなにその IT が発達してない時代にこういうことを書いてたんだなっていうことで、今私たちが過ごしているこの現代より、もうちょっと数年後ぐらいの感じでしょうか。文章の中でルーティンワーク、ルーティンって単純作業ですね、みたいな事務的なことは存在しなくなるっていうようなことを言ってるんですが、まだ存在はしてるんですけれども、おそらくなくなっていくだろうという今状況ですけれども、で、単純作業が減るんで、もう自動化しちゃうんでね、労働時間が減るだろう、減るとか減ったっていうことなんですね。労働時間が減ったそうです、この物語の中でね。で、人類の労働時間が減ったから、すごい余暇ができる、余白の時間、暇というか余裕のある時間ができるんですけれども、じゃあ何するかっていうと、学ぶ、教育、学習がすごく広がるというか、みんな学ぶことに時間を使うことになるそうです。なぜかというと、ルーティンワーク、単純作業の仕事がなくなるから、頭を使うような仕事をしなくてはいけない。で、また芸術、音楽とか、創作とか、あとスポーツですね。今まではプロっていう人が仕事としてやっていたんだけれども、まあ、趣味でやってた、アマチュアでやってた人たちが、仕事の時間が減ったものですから、そっちも本気で取り組めるということで、プロに近いアマチュアが大変多くなってしまったから、 プロが減ってしまったとか、まあなんかそういうようなねこと、そういうお話の説明もありました。あと頭を使う仕事だから、中には怠けて学ばないで勉強もしないで全然仕事しない人も出てくるんじゃないのっていうところで、これは文章から抜粋して読んでみますけれども、もちろんまるで働かない者もいることはいた。とはいえ怠惰な人生をとことん満喫できるほど強い意志を持った人々の数は一般に想像されるよりもはるかに少なかった。ただそういった社会的パラサイトを養っていくのは、大勢の改札係や販売員、銀行員、株式仲買人など地球的視野から見れば帳簿のある項目を別の項目に移すだけの機能しか果たしていない人々を養っていくよりよほど安上がりで済んだということです。今銀行員の人たちがたくさんね退職とかしてることを思うとすごいなって、そのまだねスマホとかパソコンがなかったもっと昔にこんな話を書いてたんだなと思って、それをねやっぱり友人に話したんですけれども、いや何言ってるんだって、昭和27年ね日本でも手塚治虫が鉄腕アトムを書いてたよなんていうことを言ってました。すごいですね鉄腕治虫さん。はい、以上今日は幼年期の終わりについておしゃべりしました。ありがとうございました。おしまい。